ポチッと、
はい、今日はローマ8章28節色鉛筆もあるね。よし、じゃあ頑張って書いてください。今日はね、まあ、神様の計画とか人の計画とかその辺のことが出てくるんですね。出てくる。で、俺たち生きていきよったら悪いことって起こる？嫌なことって起こる？こんなこと起こらんやったらいいのになって思うようなことって起こる？起こるよね。だそんな時さ、みんなどうする？みんなわーって思う。そう、わーって思うよね。他にどうですか？そういうことが起こった時にみんなどうする？
文句たらたら、
文句たらたら何でも言葉に出す。他に
一人になって考える。
おお、一人になって考える。他にありますか？
無口になる。
嫌なことが起こったら無口になる。他にまだある？
一旦寝る。
なるほど、寝るのもいいよね。他にどうですか？
悩む。
ああ、いいね。悩む。他、なんかさっきキコなんか言ってなかった？
誰かに聞いてもらう。
なるほど。文句たらたら系やね。でも文句には限らんよね。で、ただこうこうこうなんよっていう場合もあるよね。他にどうですか？なんかある？まだ。
なんで
って祈る。そうよね。そうです。じゃあね、もう一個聞きますけど、例えば、嫌なこととか起こらんでほしいことが起こった時に誰かのせいにしたいと思う？みんな誰かのせい、何かのせいにしようと思ってしまうと思う人、ちょっと拍手してみて。いや、これあのほら録音なんで手挙げても見えないですよ、聞いてる人。そうそう、それで拍手で、今結構な数の人が何か嫌なことが起こったら誰かのせいにしたい、何かのせいにしたいっていう風に言ってくれました。で、誰かのせいとか何かのせいにすると、なんでみんなそんなしたくなるんかね。なんで誰かのせいにしたくなるの？自分が怒られたくないから誰かのせいにする。なるほど。他にどうですか？なんで人のせい、物のせいにしたくなる？
理由が必要。を救うために理由
が欲し
い。なるほ
ど。要するにどうしてこんなことになったかを知りたい。そうしたら落ち着くと、ね、理由が分かったら落ち着く。で、その理由っていうのが大体の場合誰かのせいとか、このこれこれのこのことのせいとかいう風な感じになるかな。はいはいはい。他にどうですか？他に
一旦は楽になる、そのことのせいにした。
そうよね、そうよね。この人のせいとかこのことのせいっていう風に特定できれば一旦楽になりますね。楽になるような気がするから、楽になる、かもしれんよね。で、そんな風に、まあ、人間っていうのは、嫌なこととか起こってほしくないこと、それから予想外のことが起きた時に、いろんな反応をする。でもその中で結構みんながしてしまいがちなのが、してしまうのが誰かのせいにする、それから何かのせいにする、そういうふうなことをしてしまうんです。じゃあここで聞くけど、じゃあ誰かのせいにしてね、それとか何かのせいにして、その問題は解決するかしないか、どっちですか？しない。今小学生、中学生だ、ごめん、中学生と小学生がですね、しないってすかさず言ってくれたんですけど、みんなこれどうよ、ちょっとね、え、誰かのせいにしてものが治るのか、傷が治るのか、ね、壊れたものが元通りになるのか、ね、失われたものが戻ってくるのか。戻ってこない、治らない、ね、誰かのせいにしてもはっきり言って意味がない。でも一旦は楽になったような気がする、ね、なんか頭で、あ、理由が分かったから、あ、これで落ち着いたって思うような気がする。でもそうなったと、そう思ったとしても今の目の前の状況は変わらんってことよね。っていうことはこれは何の解決にもならんってことよね。とすごいこと言ってますけど、じゃあ俺たちはどうしたらいい？ね、困ったこと、嫌なこと、予想外なことが起こってきたときに どうしたらいいんかね、いろんな、もちろん聖書を読んでみるといろんなところにそのヒントが出てきます。でも今日のところもその一つやないんかなと思って、みんなとシェアしようと思ったよね。で最近よく聞くのが、8月長い夏休みが終わって9月に学校に戻るってなった時に子どもたちがすごい、嫌な思いをするっていう話をちょよくニュースとかで見かけるようになりました。そしてなんと、1年のうちで一番自殺が多い、子どもたちの自殺が多いのがこの時期なんだって、そう、2学期になって学校に戻るのが嫌で、でもその気持ちをどうしようもできなくて、もうそれに押しつぶされそうになるんで、もうこんなことなら生きているのは嫌だっていうことで自分の命を絶ってしまうっていうことが結構あるそうです、ね。で、そんな風に、まあ、並んでいいようにってね、まあ、並んでいいようにっていうだけじゃないんだけど、俺たちそんな2学期とかだけじゃなくてもいろんな場面でもう本当に心が押しつぶされそうになったりするよね。で、もうなんとかこの今の状況から逃げたい、抜け出したいとか思う時もあったりするんですよ、本当にね。で、その時に今日のこの聖書の言葉を覚えとったら、ね、ものすごい、違いが出てくるんじゃないかなって、思いました。で今日の文章ちょっと分かりにくいような感じで書いてある。でこれ何が分かりにくいかっていうと、いろいろなことを、付け足して書いてあるから分かりにくい。例えば、これがこうですっていうような文章だったら分かりやすいよね、私がリンゴを買いました、分かりやすいやろ、分かりやすいやろ。でもよ、私は昨日スーパーに行った時、梨を買うつもりだったんだけど、みーちゃんに出会って、みーちゃんが今リンゴが安くて美味しくてとっても楽しそうでいい香りがして体にもいいし、これは今日は買っとった方がいいよ、こんな安い時はなかなかないよって言ってくれたんで、周りを見渡したら、お、立派なリンゴがいっぱい並んどってものすごい美味しそうで、そして店員さんもこっちを見てニコッとしたんで、あ、やっぱりこれは買えっていうことかと思ったんで買いましたって言って全部言われたらさ、わかりやすい。
話がまとまりにくい。
そうでしょ。で、時々聖書の言葉分かりにくいなっていう時は、実は今の2番目みたいな文章が時々出てくる、ね。でも整理してみたらね、全部柏で言ったら肉のところを全部のけて骨だけにしてみたらすごい分かりやすいことが出てきますね。じゃあ今日のところはどうなるんかね。今日のところはどうな、そう、そういうこと、どういうことなんかっていうのを見てみようと思うんだよね。でまず誰々はとか誰々がっていうところに注目する。そしたら主語、素晴らしいね、あえてそう言わんやったんやけど、でも主語って言います、日本の文法用語ね、で誰々はとかがっていうのをまず探してみる。さあ何が出てくるか、今日の28節のところ見て、この魚の聖書で見てみようか。で何々はとかがとか書いてあるところってある？
働
くということ、万
事が、私たちは、
ほうほうほうほう、万事が、じゃあ万事っていうのはちょっと知らん人もおるかもしれない。万事って漢字で見たら一万の事柄って書いてある、うん、っていうことはこれ実は一万っていうよりも、うん、ものすごい全部っていうことですね。だから全部の事柄がっていうことです、うん、ね、全部が。じゃあがは分かった。じゃあ次、まるまるがどうなる、なる、
駅となる。
おお、うわすげえ、駅となるって出てきたよね。そしてこの聖書なるように、ようにとかまたついてるよね、
うん、働く、
そうやね、働く、一緒に働く、共に働くって書いてあります。だからまあこれ一緒にしてもいい、万事が益となるように共に働く、もうちょっと平たく言うと全部が、あ、やっぱいいことやったんやんし、言えるようになるように、 一緒に働いてくれるよっていうことを今日の聖書は言ってるね。これ骨だけにしたらこんなになる。だからイエス様を信じて生きている人にとってはどんなことがあったとしても全部が後になって振り返ってみたら、あ、やっぱあれもいいことやったんやんちゅうふうに言えるようになるように全部こううまく働いてくれるんですよっていうことを言ってる。だいぶわかった？だいぶわかった？ね、だいぶわかった？
創造主役だと、
おい、
それがね、創造主がすべてのことを共に働かせて益としてくださるだから、
そうです。
主語が創造主で、
そうです。
益としてくださる。
そうです。はい。本当はそれの方がもっと近い、これに近い役だと思う。ね。でこの新共同訳ってこの魚のやつはちょっと違う書き方をしてあるんだけど、今ゆきえが言ってくれた、創造主役、つまり俺たちのクリエイター神様が全部をうまく働かせて、そして最後、あれも良かった、あ、これもやっぱいいことやったんやんち言えるようにしてくれるんやねって。だから誰がしてくれるかっていうのは微妙に違うよ ね。でもゆきえが読んでくれたのがすごい分かりやすいです、ね、今日一番ポイントはそこです。だから俺たちは嫌なこと悪いこと困ったことが起こった時に、これはなんかの運命なんやないやろかとかね、これはなんかの自分が悪いことしたけバチが当たっとんやないやろかとかね、これなんかの、なんとか供養をせんかったからそれのたたりやないやろかとかね、そんな風なことを考える必要はないですよ。そうじゃなくて、俺たちの世界、住んでる世界、ね、そこにあるもの、見えるものも見えるものも作ってくれたこの作り主が、ね、まずおるっていうこと。そしておるだけじゃなくて全部が、あ、やっぱいいことやったんやねっていうふうに言えるように、ちゃんと全部の事柄をこううまく組み合わせて、そして、働いてくれとるよっていうこと。だからそこには、もしね、これ因縁とか運命とかたたりとか罰が当たったとか言うんであれば、そこには意味がないよ、その出来事にはね。偶然ない、これ偶然、全部がたまたまない、たまたまなんか知らんけど焦げになってこうなって今こうなったとかね、たまたまあの日俺がこうこうこうしたもんやけその罰が当たったとか、そういう風にそこには何の計画性もないし、それから意味もないし目的もない、理由もないね。そうだけど、もし神様が、作り主のクリエイターの神様が全部を働かして、あ、やっぱいいことやったんやんち言えるようにしてくれとるよっていう風になったらどうか。そこには意味があるんですね。そしてそこには計画がある、そこにはちゃんと理由があるね。そう、偶然じゃない、たまたまなんか知らんけどじゃない、ちゃんと作り主神様は分かってくれてそうしてくれとね。だから全然違う、全然違う、そうやろ、全然違うね。でそれをまず一緒に確認した方で、まあ、これね、この箇所ほんと深いんで、もう全部喋ろうと思ったらこんなねちょっとの時間じゃ間に合わないんですよ。だから今日は全部は言わないんだけど、もう一つだけね知っとった方がいいことが、それは今俺何回か言ったけど、あ、いいことやったんやんち言えるようにしてくれるって言ったよね、うん、いいこと。じゃあいいことっていうのはどんなことやろうかね。でこれ考えるときに、いいことってみんな大体いいことと悪いことちょっといろいろあると思うんですよ、自分の頭の中で。だけどね、誰、どういうふうに説明したら一番わかりやすい、誰が一番いいか、どっから見たら一番いいかね、それも大事よね。例えばアイスクリーム、いいですか悪いですか、
アイスクリーム、
いいこと悪いこと、アイスクリーム
悪いこと、
え、悪いこと、ああ本当、
アイスクリーム食べて、
アイスクリーム悪いと、なんで悪いと、
カイキを食べたよ、
お父さんも持ってくれたよ、
虫虫食べた
よ、アイスクリームはいいこと悪いこと、
フローブにしたのアイスクリーム食べたら鼻が詰まらない、
鼻が詰まる？あ、ツーンってなる。冷たいけん。
でも美味しい。
美味しい。
食べたらちょっとお腹が
緩くなる。お腹が緩くなる。ありがとうございます。リアルインフォメーション。で、それ美味しいよね。でもね、アイスクリーム。だいたいさ、アイスクリーム食べんって言われたらどう思うよみんな。
食べる。
ね、食べると思うやろ。なんでかって言ったら、アイスクリームはみんないいことだと思ってる。だけど。今ね5時50分で6時からご飯ですよっていう時に5時50分からアイスクリーム食べるのはどうよ。
食べる。
ダメ。いやもちろん食べてもそれは食べることはできるけど、それいいか悪いか。
悪い。
悪い。なんで悪いと。怒られるから悪い。じゃあ 怒られなければいいの。そういうこと。夕飯が入らんでしょ、ね、ご飯が食べれなくなる、うん、だから俺たちの体を支えるいい食べ物っていうのはご飯だよ、ね、だけどそのご飯が食べれないようにアイスクリームをお腹に入れてしまったら、それは本当にいいこととは言えんかもしれない。そういうふうにその俺たちいいことって思っておくことでも実は良くない場合もあったりするわけね、時と場合によるいいこと言ってくれました。なので本当にじゃあいいことと本当に悪いことっていうのは俺たち人間に分かるのかどうかっていう問題が出てくる。ちょっと深いよ。分かるよ。みんな深いよ。今アイスクリームの例えで話したけど、アイスクリームみんないいものと思ってますね。美味しいし冷たいし、なんかリフレッシュできるし、ね、楽しいしいいよね。時々当たりが出たりするし嬉しいね。でいいことなんだけど、でも時と場合によってはあんま良くないこともあるよっていう話をしたよね。でそんな風に俺たちの生きていく中で起こっていく出来事もこれいいのか悪いのかっていうのが人間には分からん時があるんですね。人間にはうーん決められんわっていう時もあったりする。だからここで今日の聖書の箇所の中で覚えてほしいのは、ここでいいことね、益とかね出てくる言葉、これは誰から見ていいことなのか、誰から見て益なのかっていうことを覚えとかなきゃ。で答えはもうみんなわかるよね。誰から見ていいことと思う。これそうやろ。作り主神様から見ていいことを起こるように全部を働かせてちゃんと用意してくれたんですよっていうのが今日の言葉です。だから俺たちから見たらいいことに見える時もあるかもしれない。いいことに見える時もあるかもしれない。でも神様はもっと後とか先のことも分かってる。だから今はあんたはこれは嫌かもしれんけど、でもねこのことを通っていったら後になってこれがものすごい役に立つよとかいうことが分かってくれと。そしたら作り主神様から見たらこれはねいいことなんよっていうことができると思います、ね、だから俺たちね、もう一つ例えで言うと赤ちゃんっていうのは、赤ちゃんっていうのは何にも最初いいとか悪いとかわからない。でも好きなことあるよね、うん、好きなこと、ね、で、例えば何にしようかな。まあ、何でもいいわ。おむつでしましょう。おむつね、さっきリアルインフォメーション出てきたんでちょっとそっちの、続きでいくんだけど、最初赤ちゃんって大体おむつするでしょ、うん、ね。だからおしっこもうんちもどうするの。おむつの中でします、うん、ね。でもずっとそのまんまおむつでずっとする。大人になってもせんよね。だせんよね。でなんでせんのあれ。汚いけよね。気持ち悪いしね。汚いしね。そうやろ。だから大人になったらどこでする。トイレでするよね、うん、でもトイレでするときにみんなさ、赤ちゃんがトイレのトレーニングしたの見たことあるかどうか知らんけど、うん、見たことある。あのね、赤ちゃんはいきなり、はい、じゃあ今日からね、〇〇ちゃんはトイレでしますよ、はい、行ってらっしゃいって言って、そこにその小さい部屋に送り込んで戸をガシャンって閉めて、はい、じゃあね気持ちよくしてきてねって言って終わり。それでできるようになる。ならんやろ。最初はトレーニングせなきゃ。 最初赤ちゃんの身になってみんな考えてほしいやけど、今までは寝っ転がっとろうが食べよろうが何しよろうが、もう行きたくなったらその場でジャーって出していい、おむつが全部受け止めてくれて大丈夫で、汚くなって気持ち悪くなってふえーって言ったらね、まあ、お家の人がちゃんと変えてくれるっていうパターンでした。でも今度からいきなりなんとね、なんか変な、こんな穴の開いた椅子に座らせられて、しかもなんか冷たいしってなるし、でなんかこう捕まるけど、これどうする、これお尻が落ちたらどうする、これど怖しか、これなんこれちょっとやばいやろ、しかもこんなスカスカのさ、今までこうあったかいのがちゃんとあったら、今もうなんもない お尻の下なんもない、こんなスカスカのところでどうするんこれって、こんなところで出せとか言われても出らんやろこんなもんなんて、ってなると思わん。ただそうやって考えたらさ、トイレトレーニングはさ、いいことっち思う、赤ちゃんから見たら思わんやろ、なんでこんな怖いとこに座らせて、こんななんか心もとない不安なとこでトイレ行きなさいとか、そのいきなり言わんでよそんなってなるやろ。でもトイレトレーニングはせないけんやろ。なんでせないけんか、それは大人になったらちゃんと一人でトイレに行けるようになるためですよ。だから神様から見て俺たちの生活も同じような時があるかもしれん。俺たちはいきなりなんでこんな不安なとこに、こんな怖いとこに連れてこられて、こんな嫌な思いさせられて、なんなんこれ、ね、昨日まであんなに安心やったのに、なんなんかこれはって思うかもしれんよね。でも全部を知ってる神様から見たら、いやさあ今はね怖いかもしれん、びっくりしたかもしれんけど、それも先になって振り返った時に、ああの時にあのことがあったけん、やっぱよかったんや、あ神様ちゃんとよう分かってくれとったんや、さすが作り主やん、すげえや、うわーって言って神様賛美できるようになるよねっちいう風にしてくれてるっていうことです。だからみんなもね、トレーニング、トイレのトレーニングしたと思うんだけどね、してよかったなと思う人手を挙げて拍手してみましょう、はい、ね、そんな風に、今日の箇所ね、もし嫌なことが起こって、ね、怖いことが起こって、いやなんでって思う時になったらね、ぜひ思い出してください。あ、自分の作り主はちゃんと全部分かってくれて、作り主が一番いいっていうことのために全部を使ってくれるんやな。そしたら今は怖いで不安でちょっと嫌やけど、でもこれもちゃんと意味があって、それ分かってくれたんやな。ひょっとしたら自分には意味分からんけど、でも分かってくれとる作り主神様を信じて、これからも歩いていこうってね、安心していけたらいいなと思います。はい、ということで、この9月からもね、秋になっていい季節になるんで、ますますこのイエス様、リアルなイエス様ね、味わって生きていきたいと思います。そしてみんな、周りのみんなとね、シェアできたらいいなと思います。じゃあお祈りします。イエス様ありがとうございます。今日も BFF みんなで集まって、聖書の言葉を通して、また、イエス様のことをもうちょっと知ることができました。本当に俺たち生きていく中でいろんなことが起こってきて、嫌なこと、予想外のこと、なんでって思うようなことがいっぱいあったりします。でもその時に俺たちは忘れたくないのは、俺たちには作り主神様がいてくれて、その神様が全部を分かっていてくれて、その上で一番いいと思うことを、起こすために全てのことをちゃんと役立ててくれるっていうことを、知りました。そこには、たまたまとかなんか知らんけどとか、そんなんじゃなくて、ちゃんと理由があり、計画があり、意味があること、それも分かりました。そんなすごい作り主神様が一緒にいてくれる、本当にすごいと思います。どんなことがあっても、もちろん時にはうろたえたり怖くなったりする時もあると思いますけど、でもその時にこそ、作り主神様を思い出して、そしてこの神様の言葉耳に傾けて、そしてまた安心を取り戻して、本当にその中で、これをどんな風に、作り主神様は、すごいいいことにしてくれるんかな、楽しみに生きていくことができるように俺たち助けてください。これから始まる9月、学校に行ってる人は新学期始まります。その勉強とかいろんなことも祝福してください。家族のみんなも祝福して、今週1週間もイエス様の香りをプンプン放って生きていけるように助けてください。このお祈りを心から感謝してイエス様の名前でお祈りします。アーメン。